もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。奥さんは何歳ですか？
49歳。
49歳。お子さんは？
長男が30歳。
はい。
次男と三男が22歳ですね。
5人で暮らしてるんですか？
長男は結婚して、独立しております。
ああ、そうですか。そうすると4人で暮らしてるんですね。
はい、はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
まあ、ちょっと妻との関係がうまくいかないと言いますか。
はい、はい。
まあ、その辺をちょっとどうしたらいいかということを相談したかったんですけれど。
はいはい、いつ頃からですか？そのうまくいかないっていう。
2年前ぐらいでしょうか。
2年前ぐらいから。
はい。
2年前ぐらいっていうことは、かなり長い期間、うまくやっていたわけですよね。
まあそうですね。騙し騙しだったのかもしれないんですけれど。
うん。
まあ今はちょっと、まあ正直言うと、まあ妻の浮気を疑ってると言いますか。
あ、疑っている。確かなことではないのね。
確かなことではないです。
どんな推測ですか？
身なりだったり、持ち物だったり、変わったりとかですね。あと、生活、態度、習慣も変わったりですね。まあちょっと、2年前から親の介護がありまして。
はいはいはい。
まあ実家に戻る、月に1、2週間戻るっていうことが多くなったんですけれども。はい、まあその頃から、まあちょっとギクシャクしたのかなという。
実家に戻って親の介護を始めて、それがギクシャクの原因というよりも、はい、実家にしょっちゅう戻るようになってから、
はい、
そこでなんか男性との付き合いが始まったのではないかという推測ね。
そうですね。実は15年ぐらい前にも同じようなことがありまして。
あ、そうですか。
その時は、まあ、私が我慢するというか、なかったことにって自分の中ではしたんですけれど。
まあ理性としてはなかったことにしたんですけれど、あなたの感情はちゃんと覚えてますよね。
ええー、まあそこはもうずっと引っかかってはいたんですけれど。
だから知的な意味では忘れたけれども、感情的記憶としては15年前のものは残っている。
はい。
それが今度実家にたびたび帰るようになってから、なんか身なりも、なんかおしゃれになって。
そうですね。持ち物とか、そうですね。今まで持ってなかったものとかですね。うん、そういうものを持って。
そういうことで、今、推測をしているわけですけれども、
はい。
確認することはちょっとできないわけですね。
いえ、本人にこれはどうしたんだっていうことは確認しましたけれど、
うん。
まあ、本当のことを言うことはないだろうなと分かりつつも、確認はしてしまったというか、
本当のことを言うはずがないっていうのは、そこら辺の信頼関係はないんだね。
そうですね。まあ疑ってる、私も疑ってるので、
ええ、
まあ15年前にも同じ人なのかもしれないんですけれど。
ということは、15年前も2年前も未解決なまま問題を見ないふりして、今まで来てしまったんだよね。
多分そうなのかもしれない。
だけど心理的には解決できていないんですよ。
はい。
で、今50歳になって、2回の未解決の問題が表に出てきたと。
はい。
どうしましょうかっていうことですね。
そうですね。それでまあ離婚すべきなのかどうなの
かっていうこと
ということにすごく悩んでおります。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
よろしくお願いします。
もう答えわかってるじゃない、あなた。
はい。
あなた自身が自分の心の中を整理をすれば、は
い、
あなたの物差しで決まるってことです。
はい。
なぜかというと、あなたが今までね、騙し騙しってさも他人のように言ってるでしょ。そうではなくって、自分の心の中を、はい、いや、浮気はしてないんだ、いい人なんだ、何でもなかったんだというように、自分の感情に向き合ってなくって、騙し、騙し来たんです。はい、騙し騙しは必ず海が出ます。
はい。
あなたがこのまま騙し騙し一つの道ですよ。
はい。
騙し騙し行った時には、妻の方が別れます。なぜかというと、
はい、
浮気とか女ではなくって、あなた自身が上手にすり替えてるんです。例えばですね、親の介護に見に行った、妻の親でしょ、これ。
いえ、
あなたの親なの、
はい、そうです。実家が近いので、私の親の面倒を見るということで自分の実家に帰ってる感じ。
あ、要するに、親の介護っていう言葉を使って浮気してるんじゃないかってことでしょ、
はい、そうですね、はい。
でも事実親の介護してるわけでしょ。
まあ、はい、そうです。
あなたがもともとです、自分の心の中に弱さを知った方がいいんです。私はね、最初ね、はい、親の介護って妻の方だと思ったんです。
はいはい。
妻でもね、いずれにしてもあなたの心に話すのは不満があるんです。自分から離れていくことが、
はい、
不満が不平になって、だんだんだんだん疑心暗鬼になって、あなたの感情をどんどん作っていくんです、はいはい、ましてはこれ、はい、妻の方の親ではなくって、あなたの親の方でもこのようにどんどんどんどん不満が膨れ上がる、あなた自身が非常にわがまま、
はい、
そしてあなた自身は自分でこんなにね文句も言わずに優しい夫はいないとあなたは思っていますけれども、
はい、
騙し騙しやるってことは妻にはいい夫に見られたくって、
はい、
嫉妬心も何もない男だと思いたく、そういう男性と思ってますけども、なんだ面白みないですよ、50歳になったら。
はい。
今日からですね、自分の心の中に僕はすんごい嫉妬心があるんだと、
はい、
常に不平不満がある、でも、はい、喧嘩をしたら悪い夫になってしまう、
はい、
だから俺は抑えてるんだと思うんですけども、よく皆さんおっしゃるんですけども、感情を抑えてる人っていうのはね、
はい、
言葉の端々に剣があるんです、
はいはい、
嫌な言い方するんです、
はいはい、
ですからあなたは、いや僕は文句言ってないよって言ってますけれども、あ行くのへーとかね、あ行ってきてねお願いではないんです。他者から見たら何も感じないことが奥様にとってはすっごく嫌な感じなんですよ、
はいはい、
それをあなたが今まで出していたんじゃないかなと思うんですね。さて結論です。よくね、危機管理能力ってあるんです。それは最悪のことを考えて、は
い、
そしてそれは自分がどう生きるかを考えることも大事なんです。
はい。
あなたはどっちですか。どんなことがあっても俺は別れないと思ってるか、結果がそうだったら別れるか、今すぐ答え出ますか。
難しいですね。
その優柔不断っていうのは、はい、万が一違ったら自分が損だとか、結論言いましょうか。あなたはね、は
い、
きついけどね、申し訳なくて、嫉妬心が強いんです。
ん、何が
嫉妬、ジェラシー。
あ、ジェラシー、はいはい。
ジェラシーの強い人ってのはね、本音を言ってないんです、
はい、はいはい。
だから不愉快の時も不愉快な顔はしてないんですけども、
はいはい、
目が笑ってないんですよ。つまり空気が悪く作っちゃうんです。
はいはい。
今日からですね、自分が、はい、あ、いいことやったな、喧嘩もしなかったな、文句言わないなって、でも日に日に許せないとかね、万が一疑心暗鬼と思った時は、
はい、
あなたの心の中はそうであっても、はい、確かに見たら相当陰険な夫になってますよ。
なんとなくそれは自分でも
分かってて、偉い素
直ね、それは注意していきたいとは思ってたんですけど、どうしても、
そしたらね、
そうなるの、
あなたは自分が一番可愛いんでしょ。
そうなんですか ね、
そうですよ、はい、どんなことも言うと分からないってもう決めましょうか、一つね、
はい、
分からないと思ったらもう自分腹くくってますよね。
はい。
ほんで次何しますか、あなた。
うーん。
浮かばないんでしょ。
まあ、浮かばないというか、まあ、それを受け入れるしかないのかな。
いや、違う。あなたの場合に、今、ご両親まだ見てもらってるんでしょ。
はい、そうです。
打算があるから。
ど
んなことも分からないと。僕はこの妻が好きなのか。
はい。
いや、妻が両親を見てくれてるからか。それであなたまた選択するわけです。
いや、両親のことはもう全く私は気にしてないというか、逆に両親については妻には手出ししてほしくなかったんですけれど、
うん、
結果的にこうなってしまったっていう感じがあるので、
あのね、これ白黒言えないんですけども、
はい、
これ奥様の立場ですよ、ご両親の立場を考えると、はい、あなたと離れたいんです、うるさくて
、はい、
もうこの年になったらね、夫が煩わしいんですよ、
はい、
その時に、はい、この奥さんにまだ心があるってことは、
はい、
あなたの両親を見るために帰るのよってことで、帰れるね、息抜きができるんです。
はいはい。
そうするとあなたが絶対別れないと思ったら、これは浮気ではなくって、
はい、
僕からの息抜きだと思ったらどうですか？できますか？そうしたら長く続く。う
ん、ああ、なるほど。
これ切ってしまったら向こうから別れ話聞きます、はい。どっちがいい？
その心を広く持てるかどうかっていう不安がちょっとあります。
広くって何？広くって。
その、
もう自分は奥さん好きなんでしょ、だったら。
まあそうですね、はい。
プライド捨てる、もうそうなったら。広くなんて言葉はこんな時使うもんじゃないですよ。 もう俺は妻が何しようが、もう好きなんだと、別れたくないんだと思ったら、
はい、
奥様は今あなたを鬱陶しいんです。
はい。
それはあなた浮気に書いてますけども、ご両親を見るために帰るわよっていうことによって彼女は息抜きしてるんです。
はい。
その気持ちを汲んであげてくださいってことです。
はい。
自分の実家に帰るのに気兼ねがあるので、あなたの両親を見るわねって帰っている。そこにまだ愛があるんです。
はい。
わかります？それわからない？だってあなた見てくれなくていい親だったんですから。
はい、まあそうだです。はい。
親は見なくていいけども、妻が浮気したなんて、こんな男どうしようもないですよ、あなた。
まあそうですね。はい。うん、まあでも、まあ実績が15年前ぐらいに一度、まあそこはあったので。
あったならば、なおさらあなたがこの子さんを好きならば、好きならばですよ。
はい。
息抜きをさせなければ、妻は別れてしまうんだと思ったら、うん、この実家に帰るのは息抜きと思ったらどうですか？
はい。
息抜きがあれば、死ぬまで一緒にいます、あなたと。それ嫌だったら、
はい、
あなたは浮気って言うけども、嫉妬心は、どんどんどんどん自分の妄想の中で首を絞めるんですよ。
はい。
まあ、そして自分を苦しんじゃう。
分かってる？自分の疑心暗鬼がすごくなるし、まあできるだけ考えないようにしたいという思いはあるんですけど、どうしてもちょっとふとしたことで出てくるというか、今まで持ってないものだとか、まあどうしたのって聞くと自分で買ったっていう、まあ嘘だと思うんですけど。
あのね、
ええ、
今あなたの話で分かります、すごく。何が分かるかというと、
はい、
そうか、人間っていうのは苦しいんですよ、
はい、
私ほどいい人はいません、この人がちゃんとしてくれれば僕は立ち上がれるっていう人のほとんどがですね、自分が作った苦しみの中で欲望とエゴと、
はい、
自分が可愛さあまりに作っている悩みがあるんです、
はい、
私はね、この悩みあなたにとっては真剣でしょう、
はい、
でも私から見たら何でもないことなんですよ。それで人生を棒に振るのかなということが今日の私のあなたに対する言葉かな。5年10年経った時に、あんなことで自分は人生をつまずいてしまったってことになってほしくないためにあえて提言してます。わかります？
はい、
そのような悩みだと私は思っています。
はい、
先生帰りますね。
あなたは自分の思ってることをきちんと表面に出さないタイプですよね。
そうですね、あんまり本音は言わないのかもしれない。
本音は言わないと、あなたは攻撃的になってるでしょ。僕には本音言ってほしいんだけど。
そうですね、妻には攻撃的になってると思います。
はい、そこが中心です。
はい、
妻に対する攻撃性を表現できれば全部解決がつく。だけどあなた妻に対する攻撃性をそのまま出せないんです。
はい、
その攻撃性をどう表現するかということをガトガト僕たちは今まで言ってたんです。
はい、
一口で言うと受け身的攻撃性なんです。
はい、
攻撃性っていうのは本来受け身的なもんじゃないですよね。
はい、そうですね。
だけどあなたは嫉妬ですから、
はい、
受け身的攻撃性なんです。
はい、
これは解決には至りません。
はい、
だからあなた浮気の問題をどうするかっていうんじゃなくて、自分の生きる態度をきちんと見直してください。
生きる態度です。
はい、はい、よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
受け身的攻撃性、それが嫉妬です。